バフェットからの手紙。世界一の投資家が見たこれから伸びる会社、滅びる会社。ローレンス・A・カニンガム、監役増澤浩一。日本語版への序文。ウォーレン・バフェットはアメリカにおける伝説的な投資家であり経営者である。彼は学生時代に貯めた1万ドルを元手に、およそ45年をかけてバークシャー・ハサウェイ社株の形で個人資産を数百万倍にまで高めた。また並外れた個人資産をバフェット自身が形成する一方で、バークシャーの株主や彼の投資原理に従った何千人もの人々が今や100万ドル以上の資産家となっている。過去24年にわたり、バフェットは彼の投資原理をバークシャーの株主に向けて年次報告書の中で述べてきている。本書はそれをテーマ別にまとめた集大成であり、ある意味では賢明なる投資、そして賢明なる経営を学ぶ上での決定版的な入門書と言える。バフェットに関する書籍はこれまでに数多く出版されているが、アメリカで大きな成功を収めてきた彼の投資及び経営哲学がバフェット自身の言葉で綴られている本は現在では本書のみである。会計方式やコーポレートガバナンス、企業統治、投資慣習において日米で多少の異なる点もあるが、投資における重要な原理や株式投資の将来性が両国にとって共通の関心事であることを思えば、それらは大きな問題にはならない。さらに世界の投資環境は急速に変化が進んでおり、その結果として世界中の企業はますますグローバルスタンダード化し、特に日米における金利差は顕著である。企業環境における日米の習慣を表す恒例としては、現在日本が取り組んでいる企業構造上の抜本的な改革と規制緩和を挙げることができる。商法の改正によって日米でも持ち株会社が林立する時代が訪れるだろう。その結果、生産調整やレイオフ、工場閉鎖などの状況対応型のリストラ策に走る企業文化は制裁を失うこととなろう。そうした消極策に代わって、企業の分離新設や活発なる M&A 市場の発展など、日本の企業社会は将来を見越した積極的な企業文化を構築していくこととなろう。投資環境においても日米の習慣が見られる。それは日本のベンチャー企業にとっての直接的金融手段の増加である。ナスダックの日本上陸や21世紀に向けて日本の企業地図上に新たなビジネスを組み込もうとする国の政策によって、ベンチャー企業にとっての直接金融への道がさらに強固なものとなる。東京証券取引所が新設したマザーズやナスダックジャパンによって、将来性の高いベンチャー企業への市場を通じた直接投資の道が開かれる。過去には想像もできなかったことであろう。日米の企業投資環境がこのような形で習慣していく現在、バフェットが投資家や経営者に語ってきたさまざまな教えは、日本の読者たちにとってまさにタイムリーな情報である。持ち株の流動化や投資媒体の多様化によって企業構造の柔軟化が進む中で、日本の投資家や経営者にとってはそうした環境において並外れた成功を収めてきた人物の話に耳を傾けるべき時であろう。本書は投資と経営に興味を持つすべての日本人にとって非常に価値ある一冊なのである。2000年1月、ローレンス・カニンガム、カルドゾロースクール、ニューヨーク。役者前書き。ウォーレン・バフェットに関する書籍が日本でも数多く出版されるようになり、彼の知名度は徐々に上がってきている。しかし現在、同氏に関して伝えられている情報のほとんどは、 大成功を収めた投資家の側面が強調され、稀有な経営者としての面がその陰に隠れてしまっていた感がある。本書は経営者バフェットの実像を彼独自のコーポレートガバナンス、企業統治理論、投資哲学、会計理論の実践的記述を通じて余すことなく伝える貴重な一冊である。バブル経済の勃興と崩壊を経験し、生き残りをかけた経営課題に直面している日本の企業社会にとって、株主対策などのコーポレートガバナンスの重要性は年々高まってきている。そうした問題に取り組むための一つの究極のモデルとして、バフェットの経営手法を研究する意義は大きいだろう。バークシャーハサウェイ社は特殊な企業であり、一般企業にその経営手法は適用できないとか、現在の産業構造の変化に対応するには古すぎる手法であるというような批判をなさる方も多いだろう。しかし、バフェットの株主志向の考えや企業の内在価値を重視する経営方針は普遍的なものだ。なぜならば、資本主義社会において株式会社の形態を取る限り、経営者の究極の使命はオーナーたる株主に最大限の利益をもたらすことだからである。一見バフェットとは対極に位置すると思われている近年の日米の大成功者孫正義とビル・ゲイツの両氏がバフェットを敬愛しているとの一部報道は、これを裏付けるものの一つと言えるのではないだろうか。本書はバフェット本人が書いた会長からの手紙をテーマ別に編集して一冊の本にしたものであり、彼自身の著書がない現在においては唯一同氏の言葉のみで構成されたものである。会長からの手紙チェアマンズレターズは、彼が会長兼 CEO 最高経営責任者を務めるバークシャーハサウェイ社の株主、そのほとんどが長期株主を対象として継続して読まれるということを前提に書かれたものであり、読みこなしていくことは困難であった。テーマが散逸した24年分のエッセイを書くも自然な形でまとめ直したカニンガム教授の超人的な労力には敬意を表したい。翻訳にあたっては、日米の制度の相違により理解が困難な部分もあえて訳出した。より多面的に理解を深めるために、機関のバフェットに関する書籍を読まれることをお勧めする。なお、会長からの手紙はバークシャー株主以外のものには入手しにくいものであったが、現在では同社のホームページを通じて自由に手に入れることができる。会長からの手紙以外にも、財務諸表などのインベスターズリレーション関係の資料も多数閲覧できるので、本書の理解を深めるには有益である。本書の翻訳出版にあたっては、数々の方にご協力をいただいた。目立たない学術論文のような現象を見つけ出して翻訳の機会を与えてくださった後藤康則氏、パンローリング、広い専門分野にまたがる翻訳作業を分担していただいた水野博子氏、松沢和美氏、長尾慎太郎氏、岡東インベストメントマネージメント、小林健二氏、フィデリティ投信、編集構成していただいた阿部達郎氏、 FGI、 組版をお願いした細田誠一氏、マイルストーンズ、装丁を担当していただいた江端雅子氏、キューグラフィックスタジオ、数々の有益なご助言をいただいた清水昭雄氏、ブルームバーグテレビジョン、野村光則氏、パンローリング、長澤まさき氏、パンローリングの各氏には紙面を借りて心からお礼を申し上げたい。バフェットの思考を理解し、そのエッセンスを新しい時代に向けての経営や投資に少しでも役立てていただければ、バフェットからの手紙の配達人としてこれ以上の喜びはない。2000年1月、増沢博一。